今度意外なことに我々と早い時期にですね首相が交代することになりましたね。まあ、一般的には菅さんまだ首相になってから1年ですし、まあ少し器としてはですね、まあ、首相は少し重荷かなと思うところもありましたけれども、まあ、そうは言っても官房長官を長くやった方ですし、まあ、それなりの政界の経験も長いということでですね、まあ 2,3 年は菅さんの下で我々その大人としての政治が行われるんではないかと、まあ、いうふうに思ってたんですけども、必ずしもそうじゃありませんでしたね。私は大人でありまして、まあ、立派に年を食ってる男性なんですけども、まあ、この頃あまりにですね政治が子供っぽくなりまして、まあ、政治ばかりでなくて全てのことが子供っぽくなりましたね。もちろんこれは言ってることとかやってること自身が子供っぽくなったと同時にですね、顔つきまで子供っぽいですね。まあ、今の大臣を見てもですね、菅総理大臣の元の大臣を見てもですね、どうもどの大臣ももう一つ男性の大人の顔はしてないんですよね。もちろん女性でもちゃんとした大人の顔っていうのがあって、まあ大人の顔になってない女性もいてですね、女性の場合やや大人になってない女性の顔は可愛いっていうところも残ってたりするんですが、男性のはやっぱりね、これはあまりその坊ちゃん父ちゃんというか誰を見ても坊ちゃん父ちゃんっていうですね、なんとなく顔つきは、まあ50歳とか60歳に見えるんだけども、髪の毛の形だとか顔のシワの寄り方とか喋る時の口のとがらかし方とかですね、そこら辺がまだこの人十分にものを考えてるのかなって多いんですね。まあ大臣ばかりじゃありません。まあ、今度の首相候補として挙げられた人で子供の顔ではない人っつったら一人か二人しかいないですよ。でそれは今度まあ2020年の1月に安倍さんが首相を辞められてからしばらく経ってですね、安倍さんはまだ首相の時だコロナが流行りましたね。それで安倍のマスクつな配られました。私はまあなんていうかなんちゅう子供のことか子供のやることかと思いましたね。首相がですね全国民にマスクを配るというアイディアはまあ安倍さんが出したんじゃないと思いますけどね。安倍さんっていうのはそれほどものすごく優秀でものすごくまあ昔の伊藤博文みたいな感じであるかどうかっていうのはちょっと問題なんですが、それでも首相としては割合と総合的でしっかりしてましたね。それは世界に出てもトランプ大統領とかいろんな人とですね首脳各国首脳と対等に渡り合うだけの精神的な力というのを持ってましたからね、まあ、これはこれでいいと、まあ、世界に出ると日本の首相なんていうのはですねプーチン大統領なんかに比べたらまあ子供と大人みたいになっちゃうことが多いもんですからね、やっぱり日本人としては嫌だっていう感じがするわけですよ。でマスクはですねもちろんその私はマスクのもう少し合理的な説明をしてくれと、ウイルスの大きさが 0.1 ミクロンでマスクが30ミクロンってことになると一応マスクっていうのはウイルスを止められないってことになるし、それは医者がですね長い間、マスクをしても風邪は止まらないと言ってたことともちゃんと符合しておりますのでね、やっぱり大人っていうのはそういうことをきちっと考えて、例えば子供に言う時もですね、うん、マスクはまあしちゃいけないってことはないけども、マスクでは風邪のウイルスは止まらないんだよっていうようなことをですねちゃんと言うのがまあこれが大人というもんなんですよね。でまあやっぱりその安倍さんとかそういう首相のやるべきことと言ったらですね、やっぱりまずコロナの診療体制ができてないってことはもうこれ1月去年の1月2020年の1月2月にもう言われてたことですね。まあ、SARS が、まあ、SARS というのはコロナの新型コロナの一番なんですけど、その時に、まあ、日本はですね幸いなことに SARS の患者さんが国内に入らなかったもんですから、まあ、そういうこともあって、それからもう一つは日本医師会の利益体質ですね、それから献金 議員に対する衆議院議員参議院議員に関する7億円程度の献金とそれに伴う利権の追及というものに一生懸命になってた日本医師会はですね、やはりコロナというものが中国から出てきただけで日本国民の健康をどうやって病気からどうやって守るかっていう診療体制を作れるというような状態じゃなかったわけですね。これは日本医師会もそうだし、それからまあ各医学会もやっぱりそうだったわけですね。まあ、各医学会は医学の内容については議論できるけども、そういう診療体制なんかほとんどできませんでした。それで各医学会のトップっていうのはですね、もう利権体質に染まっておりましてね、それで本当にこうまずはやっぱり医者っていうのは国民の健康を守ることが先で、まあ、これは我々学者はですね、学問を進展させることが先で、その後あるいはその有名な医者学者になったりノーベル賞を取ったりすることはあるけど、それは添え物なんですよね。やっぱり我々には職業の目的っていうのがあって、それをこう忠実に全力でやるということに我々の人間としての価値があるわけですから、だからまあそれが非常に重要でしたね。だから、まあ、今になってみると、この1年半に経ってみると、まだこの今度のコロナがですね、人工的に作られたものか、それとも偶然に自然界にできたものかってこともはっきりしてない。これがはっきりするのはすごく重要なんですね。もしも人工的に作られたようなもんだったら、やっぱり診療体制とかそれから健康の維持体制っていうのを考え直せないけませんし、またそういうものが社会から世界から出てくるような世界になったんならですね、まあ、日本政府としては日本国民をそういうこのまあ人を痛めるために、人に感染するウイルスを作るなんてことはもう全然もう道徳的にはどうにもなんないというか、戦争するよりか悪いことですから、まあ、それに対して国連がどうするとか各国でどう協力するとか、そういうことを話し合うのがまあ首相ですからね、政府ですから、まあ、そういうこともしなきゃいけない。ただ自然発生したってことになると、自然発生がなぜそんなに多いのかとか、自然発生したものをですね、どうしたら貿易として止められるかっていうふうにやっぱり検討する中心が違いますからね。大人としてそういうこの流行病をどうやって止めるのかということに対してもですね、どんどんどんどん新しいことを議論して、それを社会に出して社会でまた議論するということをしなければいけないと思うんですね。それに比べて、それにこうして今度はですね、まあこれも YouTube に出るのかどこに出るのか分かりませんが、その WHO とかそういうのが CDC とかに適切な診療を言ってるのに、それに反するものは削除すると言ってるわけですが、これがまた全然基準がわからないわけですね。まあ、言論の自由とか、それから我々の命を守る行動っていうのはですね、どんな人でも止めることができないんですよ。そんなのは私企業だから止められるとかね、そういうその類のもんじゃないんですけど、これも大人としての議論はほとんどできずに、突如としてなんか YouTube が削除すると、それは私企業だから私企業の権利じゃないかっつって、また子供みたいな議論がですね、この世の中はどういうことで成り立ってるかってこともわからない。それで適切な診療体制、コロナに対する適切な診療体制を作れというこの記事がですね、削除されるということになると、これはWHO とかそういうところが適切な診療体制を取らないようにしているということになるんで、犯罪行為に加担する YouTube ということになりますからね、これやっぱり問題があるんですよ。まあ、そういったことをですね、 YouTube の規制している人が本当に考えているのか、つまり大人としての議論が我々とできるのかっていうことなんですね。やっぱり日本社会というのは、日本社会として1億2000万人の人間が、病気からの安全も守り、戦争からの危険も守りですね、まあ、いろんな危険を守りながら犯罪だとか、まあ、そういったものからも守り、正しい教育を受け幸福な人生を送るということ以外の行為っていうのはですね、認められないんですよ。それ良くないことなんですね。 そういうことを私は企業ですとか私はこうですとかってのは子供の世界なんですね。でまあその象徴がやっぱりアベノマスクを配ったってことなんですね。やっぱり首相はアベノマスクを配るんじゃなくてコロナの正しい診療体制を作り、まあなんていうか医者のところ行っちゃいけません、家で療養しながら初期の治療をしちゃいけません、じっと家でしてなさいなんていうのはですね、およそ今までの日本の医療体制の根本の考え方と違うんですね。まあ、この際根本の考え方と違うことを出してもいいですけど、それはやっぱりこういうコロナが流行しているような緊急事態の時に出すんじゃなくて、もっと平時によく議論をして、そして緊急体制の時には平時で議論しているちゃんとしたものがですね、そのまま適用できるようにするっていうのが首相なんです。だから今度首相が交代するにあたってですね、私はですね、まずは大人としての生活を守るようなそういう坊ちゃん父ちゃんじゃない首相にですねなってもらいたいし、まあ身の、ま、その周りを取り巻いてる NHK とかテレビとかですね、文化人とかそういうのをやっぱり大人としての議論をしてほしいというふうに思います。